どうもこんにちは。ミニマリスト FP の翔です。いつもありがとうございます。僕はミニマリストの独立 FP、そしてファイナンシャルインディペンデンスリタイアアーリー、ファイヤーを目指す投資家でもあります。このチャンネルでは主に家計のミニマル化のメソッドをお話ししていきます。家計がミニマルに収まれば自由度が増します。あなたの人生が豊かになることに貢献できれば幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。さて、前回はローンが払えないボーナス払いの落とし穴というテーマでお送りしてきました。今回は100円ショップの変化というテーマでお話ししていきます。100円ショップ、あなたもきっと利用されてるんじゃないでしょうか。その変化に気づいていますか？約30年間、日本のデフレ経済、この象徴になってきた100円ショップ。今この100円ショップで、100円よりも高い商品が増え始めていますよね。かつては、すべての商品が同じ価格という分かりやすさを特徴にしてきた100円ショップですけれども、今後どうなっていくんでしょうか。100円ショップ業界の、2位にあたるセリアの河合社長は100円均一の価格を維持すると宣言されました。わざわざ均一を維持すると強調されるのは、脱100円の動きを鮮明にする競合企業が増えたからですね。100円以外の商品を先行して扱ってきた100円業界首位のダイソーに加えて、4位のワッツですとかキャンドゥが高価格商品を展開するようになってきました。100円以外の商品は現在フライパンですとか溶接テープ、水タンクなど約200品目に増えました。こうした動きは、100円だった商品を値上げするのではなく、商品の仕様を見直す場合が多いそうです。ワッツやキャンドゥの言い分としては、100円ではお客様のニーズに対応できない場合がある。原材料価格が高騰し、樹脂の価格や輸送費が上がってきたということです。今のところは、コロナ禍でも各社の業績は比較的堅調です。しかし、これまでは低価格で分かりやすいという特徴が100円ショップ市場を作ってきました。本来ないはずの200円ですとか500円などの値札が増えると、客足が遠のきかねないですね。ビジネスモデルの根幹である均一価格を破壊した先に今まで通りの成長があるのか、ここに注目が集まっています。ということですが、僕は100円均一から出したダイソーやキャンドゥの方がいずれ業績が伸びるんじゃないかなと思っています。均一は外したとはいえ、もうすでに100円ショップというブランドが確立している以上、客足はそこまで遠のかないのかなと思います。100円商品を取り扱わなくなったわけではないので、そういった100円商品を求めに来られるお客さんはきっといらっしゃいますし、そういった商品とともに200円だとしても自分のニーズに合うものであれば購入する人はいるんじゃないでしょうか。大事なのは価格ではなく価値で判断することだと思います。高級ブランドだろうが機能性が乏しすぎるものもあれば、100円でも非常に便利なものはたくさんありますからね。ダイソーやキャンドゥのように世間のニーズに合わせて変化していく方が光が差す気がします。 今回は100円ショップの変化というテーマでお送りしてきました。参考になれば幸いです。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。